ご理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業できがたし。身の上安全を願い、家業出生五穀成就牛馬に至るまで、氏子身の上のこと何なりとも実意をもって願え。草野球に勝たせてくださいといったような無邪気な願い。生身の人間がその生身のままで幸福になろうとする時の素朴な願い。こういうおかげはおしゃぶりをいただくようなもの、本当の血肉になるおかげをいただかねばならない。実意をもって願いとはそういうことである。本当の血肉になるおかげをいただかねばならないと師匠は教えておられます。今朝教えていただきますことは、その本当の血肉になるおかげをいただかねばならないと、そのためにはまず私どもが本当の血肉になるおかげを願わねばならない、求めねばならないということなのですね。いつまでもただおしゃぶりで満足しておったのではいけない。おしゃぶりを欲しいという、ただおしゃぶりだけを求める信心であったのではダメだということなのですね。ところが、実際のところ、今朝いただきますのは、それこそ人間が今抱えている難儀から逃れよう、逃れさせてくださる。その逃れようということは願う、欲するけれども、それなら真実の助かりを得たい、誠の助かりを得たいと願う氏子は少ない、というかほとんどいないというような現状ではないでしょうかね。例えば溺れている、水に川で溺れている、そしてその助けを求めるということはするわけですね。助けてくださいと。そして誰かが、まあ神様でしょうかね、飛び込んで溺れているのを助けてあげるというのか、助けられるというのか、そして丘に上がったら、まあそれでまあありがとうございますと礼を言うか言わないかは別として、それで終わりだというわけです。その溺れているもの、身が助けられて、そこからさらに、さあそれならば川で溺れないように泳ぐ稽古をさせてもらおう、どうやったら泳げるのか、泳ぐ術を習おうという人が少ないというわけですね。まあそうですね、例えばここに放蕩息子というのがいたとしましょうか。そしてまあ賭け事に手を出す、賭け事で一時お金が儲かる、それで味を占める。そして賭け事に手を出して、賭け事でまあ暮らすようになるというのでしょうかね。いわゆる労働というのか、働くこともなく、まあ賭け事が働きなのかもしれませんけれども、それは別として、その一時的な何と言いましょうか、楽をしてお金を得られるというのでしょうかね。ところがそれでうまくいかないものですから、そのお金に困るようになる。そして親なら親元にお金をせびりに来る。親としてはやっぱり今の難儀を助けたいと思うからお金を渡すわけですね。教祖様も確か何かご長男でしたか、いや実際は長男ではないですけれども、息子さんのそういう金銭関係のことで随分悩まされておられましたね。そのお金をせびりに来る、 それで渡す。それで一時しのぎはできる。一時的な助かりはできる。けれども、またぞろ困ったことができて、またお金をせびりに来る。というようなことを繰り返しているのが、私ども人間のありさまではなかろうかということですね。神様が本当に助けたい、本当の助かりを授けたいと願われるのは、そういう困った時の神頼み的な一時的な助かり方ももちろんありましょう。実利を持って願いとあるのですから、そういうおしゃぶりを与えるような助け方もありましょうけれども、神様が願われる助かり、それは真実の助かり、その氏子がそれこそ博打に手を出して、そしてまた失敗してといったような、その繰り返し、そこから抜け出すこと、いわばそれこそ額に汗水垂らしながら、まあ真っ当に働いて、真っ当にお金を得て生活をしていく、そういう助かり方ですね。一時的に金をせびりに来た息子にお金を渡して一時的に助ける、それもありましょうけれども、そこで止まっておったのでは本当の助かりにはならない。また困ったことが起きてくる。そうではなく、自ら働いてお金を得て生活していく、そして助かっていく生活をする、そういうことを神様は、そういう助け方をしたいと。泳ぎ方を教えて、自らが溺れずに済むようになる。それこそお腹が空いた人におにぎりを渡して助けることもいりましょうけれども、そこからさらに田を耕し、米をまき、稲を育て、そして収穫してご飯ができて自分で食べれるようになる、いわば身しのぎができれるようになる、その真実の助かり、真の助かりを得てほしいという、そういう助かり方を与えようとしておられる神様だということなのですね。ところが人間は、溺れている時に助けてくださいというだけの助かり方しか願ってこないという人たちがほとんどだということなのです。どうでも、いわゆる身しのぎのできる信心、いわゆる真に助かることのできる助かり方を、どうあったら真実助かることができるだろうか、どうあったら泳ぎ方を覚えられるだろうかと、そこを求めてほしい。どうやったらお米を作れるだろうか、どうやったらまっとうに働いてお金を得ることができるだろうかと、そこを求めてほしいというのが神様の本当のお心だと思いますね。そしてでは、どうやってその助かり方、真実の助かりへ近づいていくかということが、まあこれは師匠大坪宗一郎氏が端的に教えてくださるのが、やはり成り行きを大切に尊ということですね。しかもそれがただ成り行きを大切にするが、おかげをいただきたいから大切にする、まあそれもありましょうけれども、本質的には神様のお心が分かりたいから、神様が今何をおっしゃっておられるのか、神様の願いはどこにあるのだろうかと、神様のお心を求めての成り行きを大切にする、そういう生き方の繰り返しの中に、私どもが真実助かっていく世界へと神様が導き入れてくださる、 ご共同くださるということなのですね。まずは私どもの中に溺れている時に助けてもらいたいという、そこからもう一歩先にその泳ぎ方を教えてほしい、泳ぎ方を学びたい、真の助かりをいただきたいという願いが芽生えてこなければならない、育ってこなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。